こんばんは。はい。今日はね、一人でのラジオ収録でございます。ですね、ちょっとね、オープニングトークはですね、先日、ちょっと、なんですか、ツイートが炎上しちゃったみたいな話がありましてですね、これについてちょっと喋っておきたいなと、その、ツイッターだけでは、なかなかこう、説明しづらいなっていうのもあります。そういったものもありますし、ちょっとやっぱね、やっぱ自分の、なんか言いたいことっていうのはこのね、ポッドキャストで、喋りたいなっていうのがやっぱり一番やりきですし、まあこれ、自分の言葉で語るっていうのが一番、間違いないかなと思ってますので、ちょっとオープニングトークこれについて喋ってみようかなと思ってます。9月の8日にですね、私が、ふとして、ちょっとつぶやいたツイートについてですけど、ちょっと、まあ、原文読みますね。DQ10 を布教するという使命、過去勝手に、で、ラジオやってる、ドアラジオやってる俺ですが、DQ10 つまんねえから FF14 をやる。おー、やっほー、FF14 最高、ドラクエはストーリーだけやりに戻りますってやつは二度と帰ってこなくてよろしいとすら思います。これはプレイ人口を減らすことにはならない。どっちも楽しいでいいんじゃねえかっていうような、文字数ないで、語ったことだったんですけど、まあ、その、まずですよ。言葉足らずだったことを私は反省したいと思います。おおむねね、書いてることっていうのは、やっぱツイート、つぶやき、私の思いが出るものですから、いや、なんだかな、そういう気持ちがあるんでしょうねって、やっぱ捉えられない。とも限らないなと思います。で、やっぱりすごく日本語というか言葉での表現、文字での表現って難しいな。それは単純に俺の語彙力の不足とか表現の仕方のブレとかそういったもののせいなのだと自分でも思いますので、今後ですね、やっぱこういったね。発言には注意をしてというかね、曲解、やっぱ今回何が炎上って曲解されたというか、そこが一番じゃないかなと思うんですよね。私はその一番最後の文にあるように、どっちも楽しいで俺はいいと思うんですよ。もちろん私はドラクエ10の、ラジオやってるわけですから、当然、ドラクエ10の面白さを伝えたい、語りたいっていうラジオでいたいなと思うんですし、実際私 FF11 も14もプレイしてないんですね。ですから、向こうが面白いとか面白くないとか、こちらが面白いからとか、ということを論じたいわけじゃないんですよね。で、実際の話で言えば、これどちらもスクエアエニックスで、配信されてる、ゲームですからね。どちらやったって、スクエニさんの儲けにつながって、最終的に、スタンドアローンのゲームであれ、こういうオンラインの MMO であれね、スクエニさんがサービスを存続させられる、するため、楽しい、面白いゲームを、僕らを楽しませてくれるゲームを発売するということにつながってくれれば、万々歳なわけですよ。なんだったら、スクエニさんの手のひらで踊らされている我々なのかもしれないですよね。だから、ぶっちゃけ、どっちも楽しいでいいんじゃないと思うんですよ。ただ、この言いたかったことについては、わざわざこれを、例えばツイートとかで言う人いるじゃないですか。ドラクエ10つまんないくなったから、まあ、FF14 をやってみた。こちらなんかすごい面白い。なんでこのバトルシステムとかドラクエ10ダメなんだろうみたいなことを言う人とか、あと、そうですね、だからストーリーだけ、 やるように戻ろうかなってことを言うみたいな人がいるんですけど、その人に対してちょっと、なんか別にそんな言わんでいいんじゃないですかね。うん。戻るんなら戻ってプレイしたらいいし。で、またその時に面白さを見つけてプレイし続けてくれればそれでいいんじゃないかなと思うし、別に俺に言われるからうんぬんとかいうこともないと思ってますし、俺にそんな発言権はないと思いますしね。だからそんなのはプレイヤーさん次第でいいと思うし、ゲームって楽しむもんじゃないですか。だからそこをちょっとなんか、曲解されたというか、大きく捉えられちゃったのかなっていうふうに思っちゃいまして。ね。とにかく言葉の表現というのは難しいねと、本当に反省しております。今後ですね、まあ、ある方からも言われましたけど、あなたはその何、フォロワーもいっぱいいんだから、ちょっと気ぃつけた方がいいよみたいなのを言われました。ただ、ツイッターっていうのは、まあ、やっぱ、ずっと私自分の、ペースでやってるというかね、なんだ、このゲームだけじゃなくて、この間もね、プラモを作ったとか、食事に行ったとかですね、雑記、雑談雑記、そういったものがもう入り乱れたツイッターですよ。で、この間ね、新しい、内閣の誕生なんだ、なんつってね、安倍、前首相に代わり、新首相に代わったわけですけど、大臣の、ツイッター界でも有名な河野さん、河野太郎さんね。この方はツイッターでもなかなか面白いおじさんだっていうのも結構有名なところですけど、インタビューの席で、ツイッターで、ちょっとこういう発言をされるのはどうかと思われますみたいなことをアナウンサー、レポーターの方が質問をした際にですね、どうお考えですかみたいなことをちょっと質問したんですね。それに対して、河野太郎さん、こう答えられました。ツイッターっていうのは、私の暇つぶしだと。この暇つぶしに対して、とやかく言われる筋合いはないと。いや、はっきりと物申したんですね。私、その通りだと思ってます。ね、あくまでただ、自己責任が付きまといますから。その辺は責任持って、発言、したいなと思います。今回もですね、だから炎上したから消すとか、そういうことはしないです。だって、私思ってること本当に本音ですからね、これはね。だからそれは変わりませんけど、ちょっと表現に問題があったなぁとは自分でも思いますので、今後ですね、気をつけたいなぁと思います。で、ただ、きっかけとして、ちょっと、ぐへへーなんて思ってるわけじゃないですよ。これきっかけにしてなんか、私のラジオ聞いていただいた方もいらっしゃるようなんで、ありがたいかなと思います。で、もう本当に、これによってフォローを離れる方とかね、行く方もいらっしゃるかもしれませんけど、リスナーさん増えていただけるのが私はありがたいお話ですし、ちょっと、どの回かわかりませんけど、聞いて、なんか面白いことやってんだなって思ってもらえれば、ありがたいなっていうのは相変わらずでございますので、300回超えてますけど、引き続き、ドラジオをよろしくお願いしたいと思います。それでは参りましょう。オープニング。始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカーレディオ。第302回目でございます。この番組は、私 DJ ケンタロスがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとに、ドルアムスタジオキーステーションにアストルティア全土のみならず、全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたい、ゆったりまった たりと語り倒すポッドキャストです。改めましてこんばんは。ですね、今日はですね、ちょっと中継ぎ会じゃないんですけど、ちょっと私一人喋りの雑談会をお送りいたします。様々ですね、ちょっとジャンル問わずになるかもしれませんけど、ゲーム中心になるかなということで、お話ししていきたいと思いますので、皆様、お付き合いください。
DJ ケンタロスのドアラジ。
はい、本編でございます。まず何から喋ろうかな。ですね。あ、ですね。あ、まずここから行きましょう。軍曹さん、この間、一緒にお酒飲み行ってきましたって話をしましょう。同じポッドキャスト仲間であり、ドラクエのポッドキャストとしては、ね、姉妹番組でもございます。勝手に言ってるのかな。DJ 軍曹のウォーウォーツナイト、こちらの DJ 軍曹さん、岩手の方からお越しいただきまして、ちょっと、ケンタロスさん、行きますわ、言うてメールいただきまして、ちょっと、一人で飲めるところを教えてくださいよ、って言って、何言ってるんですか、一緒に飲みましょうよって話しまして、行ってまいりました。ですね、なんか、軍曹さんはいろんな理由もあって、理由をつけたのかわかりませんけど、まず GoTo キャンペーン、ちょっとよその県に行って、よその県、よその土地に行って、宿泊費とかはちょっと補助するので、安く旅行行ってきてくださいねっていうキャンペーン、国が政策でやってるんですね。こちらも利用されたということで、格安のなんかホテルの宿泊だったらしいですね。はい。で、あとは、なんだっけ、軍曹さん、車を買ったということで、ちょっとロングドライブもしてみたいと。で、近からず遠からずっていうところに目指していきたかったのが、いや、理由だそうですね。あとは、ドラクエウォークとかね、もう東北、なんか、お酒飲みながらお話聞いたらば、岩手出発して、岩手県内、それから秋田に行って、横に行ってですね、そのまま南下して山形に下ってきたという形ですね。はい。で、で、帰りは福島経由して宮城ですね、牛タン食べたみたいな話してきたので、本当に東北、青森以外全部行ったのかな、ああいう形ですね。なんか、いいお休みのスタートを切られた。9月のね、連休の、土曜日にお越しいただきましたんで、もう私もですね、ちょっと土曜日お仕事だったんですけど、ちょっと私も隣県の福島県の方に、会津方面にちょっと お仕事で行かなきゃならなかったですね。ほとんどちょっと遠距離への移動だったもんですから、で、帰り、午前中のうちにはもう用事済ましてですね、お昼は、まあ、喜多方ラーメンでも食べてということで、終わってですね。で、あと一軒ぐらい市内に戻って訪問はしたんですけれど、そのあたりからもう、あ、今日、軍曹さんと酒飲むんだしな、つって、もう、なんかオフモードに入ってまして、もう土曜日から、若干4連休な気分がもう抜けきらないままのお昼ですね。はい。そんなことはですね、おしゃべりしながら、飯を食いながら、お酒を飲むという形で、楽しいひとときを過ごしました。でね、私、住まいの山形県米沢市ですから、やっぱ牛肉食おうかなって思ってたんですけど、お店、思ったんですけど、ツーマンですし、ちょっとこじんまりなところもいいかな、なんて思いまして。私、軍曹さんの、宿泊のホテルの近くですし、私、実家とか自宅も近いんですけど、そちらにのですね、馬肉専門店、バカモンっていうのをお店に行きまして、馬肉を食べてまいりました。ちょっと写真もアップしてありますので、ちょっと遡って見ていただけるとね、いいですかね。なんだろう、何回か私も行ったことあるんですけど、米沢でも珍しいお店で、馬肉ってしょっちゅう食うような 地域でもないんですけど、専門店としてやってるのは、とても珍しいし、ちょっと話題にもなるかなと思いました。で、焼肉。馬肉の焼肉ですね。うん、ちょっとね、牛肉とか豚肉よりも、こう、歯応えがあって、うん、とてもなんか、濃いタレが合うような肉ですね。あとは、待ってる間には、馬肉の餃子、馬肉のメンチカツ、あとは、刺身、馬刺しとかがですね、ちょっと苦手な方は苦手かもしれないですね。馬刺しと、あと、レバーですね。こちらの方をちょっといただきました。とてもうまかった。なんか、いいお酒だったなと思いますね。二次会もですね、その後引き続きもう一軒行きまして、これもちょっと合わせて紹介しておこうかな。以前、ドラゴンクエスト10のラジオされてたロゼさん、がですね、新たにポッドキャストを始められたということで、こちらも私、毎週聞いております。で、とにかくお酒が好きな方で、ウイスキーの話をした、のもありまして、私、ウイスキーがどうしても飲みたいということで、バーに行きまして、うん、こちらの方で、二次会をしました。ね、ゆっくりと、つまみながらのお酒を飲むということで、ね、深酒にもならず、いい時間を過ごしてまいりました。で、翌日は、ぐそさんは一泊されて、私は自宅帰っててですね、朝、割と早めに、また、公園の方で合流しまして、お土産、お待たせしました。あ、逆に言うと、ぐんぞさんからお土産いただきましたね。なんか、いろいろとお菓子も含め、お酒もなんですけど、お酒もちょっと、珍しいお酒いただきました。こちらはですね、ちょっと諸事情によりアップ等々できませんけれども、美味しくいただきました。この場を借りて、お礼と、美味しく飲んだご報告の方をさせていただきますね。はい。ぐんぞさん、本当にありがとうございました。はい。また、お越しいただきたいですし、私もですね、岩手県ってあんま行ったことないんでね。なんか、機会があればですね、これ、機会があればというか、機会を作ってですね、行きたいなと思ってます。はい。よその土地に行くというお話に絡んで、喋ってみようかな。次がですね、ちょっと音楽の話です。徐々にこの、新型コロナの影響というものがある昨今世の中でございますけど、やっぱりじわりじわりとその何でしょう、緩和というか、自粛のところを少しずつ和らげていこうという動きがあります。それこそ今、軍曹さんのね、お話についてできましたけど、この、いわゆるシルバーウィークと称した、9月の連休に関しては、幾分その、5月の連休、ゴールデンウィークに対して、いくらかの人の動きが、出てきた、形だったということもあって、まあこれがですね、その後の爆発感染に、つながらないような形だと、今後も期待が持てるなって私は、ニュースやら見て思ってましたけどもね。で、そんなこんなで、いろんなその工業の、ものがですね、少しずつ、動くんじゃないかなって、見てますね。で、ちょっとやっぱ身近なところでなんですけど、もうね、4月の末、それから、これがですね、何の話かというと、山形交響楽団のドラゴンクエストコンサート、こちらがですね、今年ドラゴンクエスト3の、予定だった4月のコンサートが、まあ延期、まあもうそれこそ真っ只中の話なんで、延期されましたということもあるし、それからですね、 それが延期したのが8月の15日、なんと私の誕生日に予定してたんですが、これももう、8月、7月の末ぐらいかな。これ、大丈夫かな、もう、まだ、やるっていうふうな告知になってるけど、大丈夫かなと思ってたんですけど、やっぱり、なかなか、状況的にあまり芳しくないということもあって、まあ、これまた、今度は延期ではなくて中止という告知になりましてですね、いや、大変残念だということで、払い戻しをせざるを得ない状態だったんですね。で、今年はこういった工業系のものってやっぱり全滅するのかななんていう感触はもうこの辺で思ってたんですけど、場所を変えまして、12月ですね、福島県郡山市で、この山形交響楽団のドラゴンクエスト 1,2,3 コンサートということで、行われることが決定したようで、ね、ぜひともこれ成功してもらいたいなと思いますね。なんか、こういったのコンサートもですね、一応そのソーシャルディスタンスを含めまして、その、客席のですね、密集率に関してを、ちょっと緩和しようじゃないかという動きもいろいろ出てきておりますので、ぜひともちょっと12月は、まだね、予定がちょっとついてないんですけど、なんとか行きたいなと思ってますね。はい。いうことで、このコンサートの話。でね、まあこれ、先ほど、これは交響楽団。でね、交響楽団ってすごくこう、ある種ありがたいなと思うんですけど、まあ、例えば、やっぱり、マスクをして、いう形で、まあ、素晴らしい演奏だった時には、拍手、ないし、ね、歓声を上げるのではなく、拍手で、感謝を述べるっていうところの、まあ、クラシックコンサートだっていうのも、大きく、理由はあるんですけどね。私のその大好きな、ギタリスト、布袋寅泰さん。こちらもですね、来年の1月30日、31日をですね、武道館公演だっていうことがニュースが入ってまいりまして、いやー、もうね、1年ぐらい見てないわけですから、年に1回ぐらいはずっと行き続けていて、大変行きたいところなんですけど、まず、東京だっていうのが一番ネック。それと、まあ、仮にそれはお金と時間の問題ですから、なんとかクリアしたとしてもですね、やっぱり このコロナウイルスでの、影響がいっぱいあるんじゃないかな。やっぱ都心部に行って帰ってくるってことが一つ大きくありますし、私やっぱり一人ならいざ知らず、家族がいて、神さんの仕事があり、私の仕事がありますし、私も外交する営業の仕事ですから、人様に接するということを考えると、なかなかここに踏ん切りがつかない。息子も学校がある。学校は集団生活ですから、そういったところでの影響が出てくると、ちょっと、懸念があるかなと思いまして、これもう正直言うと断念せざるを得ません。うん。まあ今月にはね、もうチケット売り出されるということだったんですけど、なかなかやっぱりそういったものもある。代わりにですね、インターネットでの、オンラインライブ、こちらも同時中継ということだったんで、アーティストさんには活躍していただかないといけないので、こちらはね、PC ないしテレビで見ることができそうなので、こちらの購入には踏み切りたいと思いますね。なんか、グッズも売り出される。これもですね、なんか、やっぱ、身近な、アーティストとして、一番情報入ってくるのは、私の場合、布袋なんですけど、グッズ売り場での、やっぱ密、3密を避けるっていう意味も含めて、あれですね、オンラインでの、ネット通販での購入が、発表されましたしね、いろんな、対策も行われるんじゃないかと。当然、マスク着用ですし、会場の方ではね。あと、 おそらくは座席の間隔をやはり取ってみたいな風になりますし、あと、どうしてもロックのコンサートというと、歓声を出したくなるし、と思うんですけど、その辺も多分、もう、いつもね、毎年行くんだったらもう、万全の体制を整えて行くんですけど、100%、120% 出し切って、クタクタになって帰ってくるとか、で、やっぱその心地いいライブでの疲れっていうのを味わって帰ってきて、ワンセットの、ライブのことなんですけど、まあ、こういったのも、その、なかなか、今の状況ではできないのかなと思いますね。まあ、うちでね、テレビ、パソコンの前で、大騒ぎしてみるぐらいならいいんじゃないかと。ある種、お酒とかね、飲みながら、じっくり楽しむのも一つ手かななんて思いますから、その、与えていただける機会は、十分に、ちょっと、活かしてですね、来年の1月かな。なんか、40周年の、ライブということで、まあ、これが始まりだと思って、いずれ全国ツアーしてくれるんじゃないかなと思ってますし、そういう時には、ちゃんと行けるようにね、したいなと思いますし、そういう世の中になってもらいたいなと思いますし。はい。なんか、モンハンも、この、東京ゲームショーに絡んで、コンサートする。これも、オンラインで、ということで、割とね、首都圏でしかやってくれないので、これもオンラインでやってくれる以上、この間までね、モンスターハンターワールドの方も、がっつり楽しませてもらいましたし、新作も出るっていうのが、話で出てますから、モンハンのコンサートもちょっとね、そんなに高くなさそうで見れるそうなんで、ちょっと、こちらもアンテナ立てて、聞いてみたいなと思います。
DJ ケンタロスのドアラジ。
はい。ネット中継の話をしたので、ちょっと先ほど、あれですね、ツイッターでもちょっと私告知しましたけど、ドアラジの YouTube の配信について、再度告知と、したいと思います。YouTube 版。ドアラジはベストセレクションと称して、配信しております。ですね、過去300回今日ありますけど、あんな回やこんな回、自分としても印象深い回ってたくさんあってですね、どういったか形で、その過去、特にもう、iTunes ポッドキャストは、過去100回分の配信しかしてくれないんですよ。なので、過去を遡るとですね、前後編構成のも結構あるので、実質、過去70回分ぐらいしか聞けないんじゃないのかな。で、そうするとですね、なかなかですね、ブログからサルベージするのが大変だったりするんじゃないかなと思ってまして、で、どういった形かでこのアーカイブ放送をしたいな。思ってました。で、300回を記念した形ですけど、まあ何かこう、プレイヤーイベントするわけでもなく、こういう形でちょっと皆さんに聞いていただける機会を作りたいなと思って立ち上げました。まあベストセレクションですので、タイムリーな、話題ですね。インダイレクトですとか、ファーストインプレッションですとかっていうもの、あとね、これどうしようか迷ってるんですけど、職業界って皆さんどうしたらいいと思うんですかね。今聞いても参考になるものと、そうでないものって結構差があるので、ちょっとこれは検討課題かなと思ってます。まあ、ちょっと不定期になりますけど、ちょいちょい上げていきたいなと思っております。配信担当の方がちょっと頑張っていただく形ですね。私はちょっと指示をするだけになってますので、よろしくお願いします。ですね、当面の間というか、次回、次々回になりますけど、304回、 蒼天のソーラー16巻が発売。いや、こちら合わせて今告知いたしますけども、蒼天のソーラーの V ジャンプコミックス16巻が発売いたしますので、恒例の中島先生、ご登場いただく形になっております。こちらに向けてですね、今回のそのベストセレクション、中島先生登場会を連続投入いたします。まさに、過去回から引っ張ってくるのに大変なものが数点ありますので、ちょっとこちらをですね、初回の頃から、中島先生の お話聞くと面白いんじゃないかなと思っております。中島先生にも承諾をいただきましてですね、初回が150回だったんですね。ちょうど半分ぐらいなんですけど、ういういしいというか、ぎこちないというか、なんか緊張してるのが伝わってくる中島先生の様子が150回で見て取れるんですけれど、次に出てきた斉藤 V さんを、まあ、先生に引っ張ってきてもらったんですけど、斉藤 V さん、まあ、あの方はリラックスされてる方だけど、2回目以降、徐々にこの中島先生の肩の力が抜けていくのがわかるので、ね、貴重な、過去アーカイブだと思います。ぜひこちらお楽しみいただければと思いますね。はい。それからですね、これ、エンディングでも予告するので、こちらはじゃあ、とかにしましょうかね。なので、YouTube、こちらのリンク貼っておきます。チャンネル登録をしていただくと、通知、新規がアップしましたよ、みたいなのが出てきますので、ぜひちょっと、チャンネル登録の、どんどん増えてるみたいです。ありがたいですね。していただけるとありがたいですね。よろしくお願いいたします。はい、ちょっと、あとはね、ゲームの話しようかな。はい。まず、ドラクエ10です。バージョン 5.3、大いに進行中でございますよ。もうね、2週間ほどになるんですけど、私、進捗的に、ストーリーをクリアしました。まず、最初はですね、とりあえず、レベルキャップを上げてですね、116のレベルキャップを上げてしまってから、ストーリーを始めた形です。ですね、大きく話がうまく、ストーリー 5.3、話ですけども、さて、どうなることやら、ということでしたよ。で、当然、ネタバレは避けたいと思います。が、5.4、早くこねえかなって、もうすでに思ってますね。どうやって魔界で私たちが活躍するのかっていうのが一番気になってたんですけど、もうこれは活躍せざるを得ないなというところに、身を置かれるということはね、なんか、バージョン3、4とかともちょっと違う。先の展開もまだわからないなっていうような感じで、終えました。やっぱりドラゴンクエストだなと思ってますね。はい。で、ファーストインプレッションも、そのゲームの内容についてのファーストインプレッションも行います。もうちょっと先から10月の末ぐらいになるかなと思います。前回、バージョン 5.2 のですね、ファーストインプレッションをやったときに、小豚健志さん来ていただきまして、兄さんがどうしてもちょっとこのストーリー語りたいなっていう話で、ドアラジではあまりこうやってこなかった、ネタバレトークしてみたんですよ。あれはどういった皆様聞かれた感じだったのかなって思いますが、過去にまあそのドラクエ11のネタバレ会もしましたけどもね、なんか人と喋ってみたいドラクエ、10のバージョン 5.3 のストーリーの話だったと思いますので、今回もしてみようかな?してみますかね?ちょっと アニさんにも相談しましょう。今、アニさん多分進行中だと思うんで、それ次第でしたいなと思いますね。はい。あとね、バージョン 5.3 については何をしてるか。あ、ゼルメアやってます。うん。新武器、あ、じゃない、新防具の実装がされましたので、いろいろ、あさっているところですわ。で、全部まだね、一式揃わないですね。はい。で、まあ、雪吹くキャラクターと、二つやんなきゃいけないので、ちょっと揃えてみたいなぁ、と思ってます。はい。まあ、錬金なんかはね、まあ、出たものをつける形ですし、欲しいものがあれば買うかなっていう形ですけど、なかなか決定版の防具なんかも出てきてるようですから、これに関しては、ちょっと、作ってみようかな。うん、作ってみようとか、買ってみようかな、と思ってます。はい。はい。で、ゼルメア自体なんですけど、ちょっと以前からその、ゼルメア、プレイヤーさんが、ご好意で公開されてもいただいてます。ゼルメアシートなるものですね。これがこういう風に進むとこういう風な扉があるよとか、宝箱が出るよみたいなのをデータ化して、なんか前回までのバージョンだと、ほぼほぼ、最下界まで行けるというような、仕様もできてたみたいですね。これね、本当にそのプレイヤーさんにはもう、やっぱ、攻略とはこうあるものだって思いますし、なんか皆様からの情報を寄せた上で、こういうパターンもあったよ、こういうパターンもあったよっていうデータを蓄積していって作られたってことだったんで、なんかやっぱ、なんかオンラインゲームならではなと思う反面ですね、今回そのゼルメアの仕様変わって、このランダム性ダンジョンの方の、ダンジョンの作り自体はやっぱりもう一度見直しましたよ、ということもあったんです。で、今回その、やっぱり、触ってみてのゼルメアなんですけど、ぶっちゃけどっちでも面白いんじゃないっていうところはありますし、今、その、新しいバージョンで、まず、とにかく触ってみるっていうことをやっているので、その、感覚的に、こっちであろうっていう推理を旗から明かせるとか、あと残りがこの記号のが残ってるから、こことここのどちらかが来ればいいなぐらいの気持ちでね、楽しんでます。で、ゲーム性として上がってると思うんですよ。その、バトルに重きを置くわけでもないですし、やっぱ探索をすることの面白さっていうことを、ゼルメアとかをつけてくれてると思うので、うん、コンテンツとしては、どっちでもいいというか、こちらの方が面白いんじゃない?ゲームとしては面白いんじゃない?作業感ではなくてね、いうことが、作ってくれる形で良かったなと思います。うん。ちょいちょい潜っとくと面白いのかなと思いますけどね。はい。ゼルメア。あとですね、ストーリーが、一応 5.3 クリアしたばっかりですので、まだ王家の迷宮の新バージョンの方にはちょっといけてないんですね。現時点では。なので、こちらちょっと進めてからまた触ってみたいなと思いますね。うん。あとは、季節イベントトラッシュ化始まってますね。ちょっと遅い夏ですけど、海イベントの延長みたいな感じですけど、やってみたいですね。こちらね。はい。季節イベントの中ではゲーム性も高くて、とてもなんか好評が、もう常設してくんねえからの、なんか、声すらありますからね。ドラクエ10は、どんどん楽しんでいきたいなと思いますね。ね。それと、今、ホカゲーの話もしよう。うん。ホカゲーなんですけど、東京ゲームショウが、始まりまして、各社、特にその、まあ、この、なんですか、ステイホームの延長戦もありましてですね、非常にこうダウンロード販売が、好調だというお話もあります。その、外に出ていかないで、 ゲーム変えるっていうメリットと、それに対するその例えば SD カードないし、ハードディスクとか SSD の増設みたいなところも、皆さんなんか手を入れてですね、ダウンロードで買うということに対してのその、ハードルみたいなのがどんどんなくなってるのが、ここ1年すごくスピードアップしたんじゃないかなって見てるんですけど、各社そのダウンロード版ソフトセールを始めております。なので、まあ変な話ですけど、新作買うのはまあね、発売日にやって早めにプレイしたいな。当然それは定価で買うわけなんですけど、その定価から何パーオフになるのは結構早いペースですよね。まあもちろん物流をかませないので安くできる理由っていうのは大いにあるんですけど、今回この東京ゲームショーに対するセール、なんかね、名前がね、アフターサマーセールとか言ってるんですけど、もうなんか間髪入れずにするじゃないですか、サマーセールから。で、これ終わるとオータムセールなんでしょ？なので、もうセールじゃない時に買うと損くさいなぐらいの気持ちなんですけどね。何か一本手にしたいなと思って、実は購入しました。まあ、DQ10 のラジオですから、やっぱスクエニさんへのね、資金を提供するというか、販売を、に対して、ちゃんと課金するという意味でですね、今回、やってみたかったんですよ。ニーヤオートマタを 50% オフで購入しました。前、プロデューサーの、斉藤洋介さんの、敏腕ぶりが伺える、で、なおかつ、ちょっと、やっぱ、スマッシュヒットしましたしね。ゲームオブザイヤーかな？取られた形ですし、やってみたかった。そして、何より私の大好きなプラチナゲームズさんがね、関わっているっていうこともあって、3000円を切った価格で買いたいなっていう、ちょっと理由もあったんですけどね。いうことで、楽しみにプレイしたいなと思います。全然、入れてる情報もない、どんなゲームとかっていうこともちょっとあんまり知らないので、なんかやはり世界観、ね、すごくこう、面白い世界観の、プレイ体験できるっていう形らしいので、ちょっと、そうですね。この秋のプレイにはちょっとしてみたいなと思ってます。あとね、ちょっと手出したいなと思ってるんですけど、実はですね、逆転裁判好きなんだね。で、逆転裁判の大逆転裁判かな。1と2が、なんと1000円切る価格でリリースされてるんですよね。スマホ版買おうかなって本気で思ったんですけど、まあこれ 3DS 版でいいかなと思ってます。なかなか大逆転裁判も好評ですし、ここで逃すと、しばし出ないからスイッチ版を期待してたんですけど、それよりも先にセールが来たので、こちらをプレイしたいなぁと思ってます。なおかつですね、3DS、2DS の生産を終わりますということで、任天堂からアナウンスありましたし、まあ、この後は、そのやっぱ名作ソフト出たと思うんです、私は 3DS は。こんだけ売れたゲームハードもなかなか少なかったと思いますし。さすがにその、携帯ゲーム機のポジションっていうのを確固たるものにしたのがゲームボーイから、DS、3DS がなければ PSP、PS ビータもなかったと思うんですよね。ということもあるので、3DS のソフトも、まあ、これからセールでも安くなっていくのかなと思いますし、名作も揃ってますんで、ぜひ、このセールで買った3本をちょっとプレイしてみたいなと思います。
ドワラジ
ー。はい、最後のコーナーですけど、 次回に予告も兼ねてなんですけど、ついに PS5、Xbox シリーズ X、並びに S の価格と販売方法が発表されまして、ですね、予約も開始されてるんですね。いや、正直、価格については、驚きました。うん。まず、PS5 からですね。PS5 は、ちょっと間違ったのはあんといけないですね。はい。ウルトラ HD ブルーレイディスクドライブを備えたモデルは49,980円。5万円を切る。約5万円。で、ディスクレスタイプデジタルエディションは39,980円というような発表になってます。ですね。これね、今先に PS5 の話しちゃったんですけど、2日3日ほど前に先にXbox が値段の発表したんですよ。ので、それに対しての牽制もあってかとは思うんですが、思ってたより安いなと。反面、7万ぐらいじゃねって思ってたんですよ。5万円って、多分これ、赤字でしょ？逆財でしょ？2、3本ソフト買ってもらわないと合わないレベルなんじゃないかなと思ってますけど。はい。非常にこう、魅力的な値段できたなと思っています。ちょっと、こればかり言うとあれなので、Xbox の話をしたいと思います。実はね、Xbox は、一度も俺買いたいと思ったことないんですよ。で、まあ、なぜなら、これで何をするっていうのが一番先行に話が来るんですけどね。Xbox の、価格が、これも先言っちゃいますね。シリーズ X が49,980円。ですから、これ PS5 のディスクありバージョンと一緒ですね。価格。に対して、これの廉価版と、ようなポジションで、白い本体のシリーズ S っていうのが出ました。こちらがですね、32,000円を発表しておったんですけど、なんと東京ゲームショーのタイミングで、あと3,000円下げるよと。3万切るよ。って来たんですよ。うん。ぶっちゃけ驚きです。3万円切るっていうのはだって、スイッチの値段とか買わないわけでしょ？で、スペックは、2世代ぐらい上なわけですよね。あ、そう言い過ぎかな、それは。うん。そんなにスイッチが低いわけではないんですけど、やっぱ、これから出る次世代機として出すスペックとしては、やっぱ、抜群の性能なわけですよ。で、これを、この価格で手に入れられるっていうのがでかくて、初めて、Xbox を買おうかなと思いました。うん。まあ問題はね、何をやるかなんですけど、だからそういうのがない限り買わないとは思うんですけど、それでも、この機械3万円は安いな。うん、正直、黒い、屋外の灰皿みたいな、シリーズ X までは買わなくてもいいよね。っていうところで、あれば、シリーズ S は選択肢の一つかな、っていうところもかな。あるかなと思います。うん。まあ、コントローラーがね、もう最近PC でするときに、この Xbox サイチの方のね、とか、スイッチのプロコントローラー、 同じ配置ですので、もうこちらに慣れてきてるのはあるので、まあ、そんね、あの、Xbox で、うん、あの、マイクロソフト、本気できたなと思いますね。うん、あとは、どれぐらいのゲーム揃えられるかになりますけど、こちらの方はすごく興味がありますね。はい。で、まあ、今日はね、この価格の話だけに抑えたいと思います。で、今日はね、私だけしか喋ってないんで、次週、放送は、東京ゲームショースペシャルを行います。はい。いつも通り、ピッチカートミルクさんと、話になりますけども、この、ね、価格、うんぬん、以前に買うよって言ってる、ピチカートさんとの、バトルに、なってしまうのかどうか。ね、他にも、新作のゲームの話、サービスの話なんかも、ね、次回収録がですね、直後ぐらい、東京ゲームショー終了後の直後ぐらいに収録したいと思ってますので、かなりフレッシュな情報を来週お届けしたいなと思っておりますので、来週もお楽しみいただければと思います。はい。長々話してまいりました。一人喋りはこれぐらいが限界でございます。はい。というわけで、来週も、ドワラジお楽しみいただければと思います。
ドワラジ。
ファインディングでございます。はい。もう一度、次週予告、次々週予告の方をいたします。次回は東京ゲームショーを一旦、どうしても速報的に挟みたいもんですから、東京ゲームショースペシャルをお送りいたします。はい。で、本当は、先ほども、お話しした YouTube の話もしましたけども、10月の2日に、蒼天の操舵16巻が発売いたしますので、恒例の中島先生、ダイレクトマーケティング会を近日中に行いますが、これが時事集になります。なんだ、ソーラー発売なんだけど、何やらないのって思わないで、一週だけお待ちいただければと思います。予告ですけれども、15巻の時も結構ね、面白かったなと思ってますけど、16巻を読みながら、オーディオコメンタリーを先生にしていただくという感じです。裏話もたっぷり聞けましたので、こちら、あと、来週も再来週もドアラジオをお楽しみにお待ちいただければと思います。はい、青といえばスライムの募集しております。9月と10月、もう10月入ってますね。今月末までの募集になっておりますので、ぜひ お便りいただければと思います。今月のテーマ、こちらとなっております。DQ10、あなたの住みたい、街はということで、質問しております。住宅村でないですね。住宅村ご都市でと、プラス、レンダーヒルズとかね。マイタウンとかではなくて、あなたが訪れてきた、バージョン5まで訪れてきた街。街じゃないものもあるかもしれない。でも俺この雰囲気好きよとか、なんか今度ここに住んでみたいみたいなのがあればですね、ちょっとお寄せいただければと思います。エピソードも添えて、ぜひご投稿ください。この後、私が申し上げますメールアドレス、もしくは、ツイッターのダイレクトメッセージで、ケンタロウさんってのダイレクトメッセージで、お待ちしておりますので、ぜひ、どしどし、ご応募お待ちしております。番組へのお便り、青といえばスライムの投稿をお待ちしております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com。こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターで、ハッシュタグ、ドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。スマートフォンポッドキャストアプリ、Spotify、YouTube のベストセレクションにて、いつでもドアラジを持ち出せます。 ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のお供にぜひドアラジオを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。DJ ケンタロスの TQ10 ドアチャッカレディオは毎週日曜配信です。それでは今日も良いアストルティアライフを。お相手は DJ ケンタロスでした。またお会いいたしましょう。さようなら。